続きまして、司会者聖書を朗読いたします。今日の聖書箇所は、創世記最後の章になります。50章15から21節になります。新改訳聖書2017年度版をお持ちの方は旧約聖書の97ページをお開きください。ヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見たとき、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏して言った。ご覧ください、私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。それでは許しと和解と題して高桑先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
主の御名を賛美いたします。今日もこのようにして、皆さんと兄弟姉妹の皆さんと共に礼拝をお捧げすることができることを感謝いたします。また私の母親のためにも覚えて祈ってくださっていることを感謝いたします。おととい転院をいたしました。良くなったということよりもですね、一応 の緊急の治療が終わって、療養病棟にのある病院にこの転院したということです。状態としては安定といいましょうかしてはいるんですけれども、おそらくもう自分の力でですね起き上がって歩いたりということができないのではないかというふうに思います。ですからまた施設に戻って生活をして、そして実家に帰ってくるということは難しいかと思います。明日また主治医からですね話を詳しく聞いて、今後のことについて、対応していくというそんな流れの中にあります。続いて覚えていただければと思います。本日は創世記の50章、いよいよこの最終章になりました。創世記の一章一節からですね、お付き合いいただいて本当にこの感謝をしております。許しと和解という本日のテーマをつけさせていただきました。私たちは自分の感情を正しくコントロールするということの難しさをこの何かしらの時には覚えるわけですね。憤りや不満に支配されてしまったり、愛が冷めてしまったり、実際そうであったかは別にして不当な仕打ちを受けた、プライドを傷つけられた、礼儀を欠いた扱いを受けたと思ったということがこの原因だったりするわけですね。そして自分のことは棚に上げて他人の失敗には我慢ならなかったりするわけです。けれどもその時ふと気づくとですね、そこには愛も寛容も柔和も自制心もどこかに失せてしまっていることに気づくわけですね。霊的成長、キリストの似姿に近づく、 いわゆる聖歌ですね。義人聖歌、栄歌の聖歌。それは自分自身の感情を抑制することに深く関わっているわけですね。たとえその人に正義があって、それ自体は正しい主張であったとしても、それを聞く相手が傷つくような言葉であれば、それは御言葉に反することであり、主にある交わりを傷つけるものであるということを覚えなくてはなりません。パウロはエペソ4章15節で、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと言いました。愛をもって真理を語るということが大切ですね。真理を語るときであっても、もし愛がない語り方であるならば、それは教会の徳を立てることにならないわけですね。頭であるキリストに向かって成長していくことができなくなってしまう。またパウロはガラテヤ書6章1節で、兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと言いました。柔和な心でということが大切ですね。どのような場合でも激しい言葉、殺伐とした言葉を投げかけるようであってはならないわけです。柔和な心、そして柔和な言葉によって交わりが守られ、そしてこの成長していくということですね。先ほど読んでいただきました、この兄たちの言葉に対してヨセフは、19節からこの返答しているわけですね。もう一度読んでみたいと思います。創世記の50章19節、ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた。本当に、素晴らしい、ヨセフの返答であったわけですね。ヨセフこそ兄たちに激しい言葉、殺伐とした言葉を投げかける権利があったわけですね。これまでの仕打ちのことを思うならば、そのようにこの言ってですね、ちょっとすっきりしてもよかったわけですけれども、さらにはこの神に代わって言ってやる、神の代弁だといった権利があったかもしれないわけです。けれども、ヨセフは兄たちのそんな思いを察してですね、思いやって、恐れることはありませんとそのように語りかけている。そして、どうして私が神の代わりになることができるでしょう。また、このさらにはこの21節のところでも、ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけたという思いやりですね。安心させ優しく語りかけた。 大きな罪を犯した兄たちに対して、自分をあたかも神の立場に置いて、裁きを語る、神に代わって裁くというようなことをせずに、安心させて優しく語りかけているわけです。過ちを犯した兄弟たちに対して、このヨセフの姿こそ教会の交わりの模範であり、私たちの交わりにおいて見習うべき姿であるということです。ヨセフの歴史のいよいよ最後の部分になりました。そして創世記の最終章です。私たち人間の地上での歩み、それは私たち人間の判断決断に、委ねられているわけですね。ですから私たちはロボットではないので、この自分の判断意思によって歩んで生きているわけですね。けれども同時に人間の歴史は偶然の積み重ねによって進展しているわけではありません。あるいは私たち人間の不完全で罪ある判断や思いで進んでいるのでもない。すべては神の許しのもとにあって、すべてが神のご計画によって進められていくということですね。これが聖書の主張です。そこでどれほど人間の失敗が繰り返されていっても、そのことで神様のご計画が妨げられるということはないわけですね。これは私たちが創世記を読んできて、共通の理解をしている面ではないでしょうか。神様は人間のした悪をもお持ちになられるお方、それを良いことに変えてくださるお方であるということですね。兄たちはヨセフを妬み憎しみ怒って、エジプトに奴隷として売り飛ばしたわけですね。本来ならば許されない罪であり悪でした。しかし神様はその悪を世界規模の深刻な飢饉からエジプトと中東諸国、そしてイスラエルの民を救うために用いられたわけですね。ヨセフ17歳の本当に少年のヨセフをそのような形で神様はエジプトに使わされたわけです。そして、神様の救いの技をなされた。けれどもそれでハッピーエンドということではないわけですね。イスラエルの民にとって大切な問題が取り扱われなければならない。聖なる神の民に対する神様のお取り扱いがどうしても必要でありました。神様は兄たちの悪をも良いことのために用いられました。しかし聖なる神の民にとって兄たちのその悪がそのまま放置されるということがあってはならなかったわけですね。神様の守りとご計画があったにしても、その兄たちの行為は正当化することはできなかったわけです。うやむやにするということは決してできないわけですね。聖書は罪の問題は徹底的に取り扱われなくてはならないというのが、その主張であるわけですね。それが聖なる神の民とされた聖徒に対する神様の姿勢です。私たちもキリストの十字架によって全ての罪は許されています。私たちが罪を悔い改めてキリストを信じたときに、その救いから漏れるということはどんなことがあっても絶対ないわけですね。けれどもクリスチャンの告白していない罪、 清算していない罪は神様の前で必ず取り扱われなくてはならないというのもまた聖書の主張であるわけですね。第一ヨハネの1章9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ということですけれども、罪を告白するならという、その罪は許され清められます。けれども、告白をしなければ、その罪は未解決のままで、そのまま残るということですね。ですから罪の問題というのは徹底的に取り扱われなければならないということです。老いたとはいえ族長として絶大な権威を持っていた父親のヤコブが死にました。アブラハム、イサク、ヤコブと神様の祝福を継承したヤコブという人物が死んだわけです。それまでは族長であるヤコブの権威のもとに兄弟たちは歩んできました。そしてそのために兄たちはこの父ヤコブがいたからヨセフは自分たちに寛容だったのかもしれないと思うようになってしまったわけですね。これが15節のこの兄たちの恐れ不安の要因であったわけです。15節、ヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見たとき、ヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言ったということですね。かつてはヨセフと劇的な再会を果たした兄たちでした。しかし、兄たちにはヨセフに対する不信の思いがなおあったわけですね。自分たちのしたあのような悪が許されるわけがないという恐れでした。わずか17歳で兄たちに憎まれ、そして殺されそうになったわけですね、実の兄たちから。まあ、結局奴隷として売り飛ばされました。兄たちが弟ヨセフに対して成した人身売買の行為というのは決して許されない裏切り行為であったわけですね。最大の憎しみと軽蔑の仕打ちを兄たちはヨセフに与えました。ヨセフが必死に憐れみを請うたときに、兄たちは憐れみのかけらさえも示さずに、たまたま通った商人に売り飛ばしたわけです。17歳のヨセフはその時の兄たちの憎しみと妬みのその形相といいましょうか、その表情を鮮明にはっきりと目に焼き付けていたでしょう。そしてそれは心に深く傷として刻み込まれたでしょう。その時の恐怖は確かに忘れることのできないものであり、ヨセフの心に深い傷を刻み込んだことでしょう。まあ、聖書には明記されていないわけですけれども、いわゆる PTSD で苦しんだかもしれません。死の危機に兄たちによって直面させられた、それほどの恐ろしい体験でした。その時の記憶は時間の経過によって薄れゆくというものではない、フラッシュバックのように思い出されたり悪夢にうなされたりしたかもしれません。兄たちにとってそのような苦しみを与えてしまったヨセフからの許しを期待するということなどできない、むしろ裁かれて当然、その報いを受けて当然であったわけですね。そのように兄たちは自覚していた。これまで一方的なヨセフからの行為を 受け続けてきたわけですね。ヨセフのこの言葉ですけれども、45章兄たちとの再会を果たしたヨセフの言葉ですね。45章ちょっともう一度読んでみましょう。86ページになりますけれども、45章の5節から8節までを読んでみましょう。45章5節、私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお遣わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに遣わしたのはあなた方ではなく神なのです。まあ、このようにヨセフは理解をしていたわけですね。神様のご計画、神様の深い摂理の技をヨセフはよく理解して、そしてそのことを兄たちに伝えました。しかし兄たちにすれば、大きな罪を犯しながらその罪を認めて許しを請うという機会がないままに、17年の歳月が過ぎていったわけですね。そしてヨセフとの再会から17年後に父ヤコブが生き絶えた、召されたということです。言い換えれば、真実の罪の告白と和解がないまま問題は先送り、うやむやにされてきたということですね。それゆえ兄たちにしてみれば、罪を犯した側に許されている確信がない、そして恐れが残ってしまったわけですね。私たちも罪の悔い改めと神への告白が常に求められています。そして必要であれば兄弟姉妹との和解がですね、期待されているわけですね。イエス様もマタイの5章、まあ、いわゆる三条の説教、三条の水訓の中で、5章の23節のところで、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。とイエス様は言われました。形式的な礼拝をするのではなくて、礼拝を捧げる前にそのようなことを思い出したならば、まず兄弟姉妹と和解しなさい、それから神様の前に礼拝を捧げなさいとイエス様は言われているわけですね。また、パウロは第一テサロニケ5章13節で、またお互いに平和を保ちなさいと言いました。ロマ書12章18節では、自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさいと言っているわけですね。もちろん一方だけでは平和が保てないという面はあるわけですけれども、少なくとも、まあ、相手がいるわけですけれども、少なくともこの自分に関してはですね、壁を作らないで、敵対心を持たないで、できる限り全ての人と平和を保ちなさいとパウロは言っています。それは受け身で待っていることではなくて、自分から進んで 平和を作ってそれを積極的に保つということですね。イエス様も同じく三条の説教、マタイ五章九節で、平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。と言われました。ヨセフの兄たちにはこのヨセフとの関係において、父ヤコブの遺言以外に頼るものがなかったわけですね。何もなかったわけです。そのことをヨセフに伝えました。創世記5章の50章のですね、創世記50章の16節17節ですけれども、そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。ヤコブはこの 兄たちの言葉によるならば、子供たちの和解を強く望んでいたということがわかるわけですね。実はこのヤコブ自身が家族のことではずっと苦しんできた人物でした。実の兄エサウに恨まれて殺意を持たれたわけですね。命を狙われた。また叔父のラバンにも騙されて、二人の妻の争いに悩まされてきたわけですね。だからこそヤコブは子供たちの和解を誰よりも願いました。報告にも記しておきましたけれども、次週20日の午後に、上川さんご夫妻の納骨式を執り行います。愛参会の後にですね、多摩霊園の方に出かけていって、四式をする予定です。ご夫妻で、共に、同じ墓にこの、入るわけですけれども、一方ではですね、自分の死後に夫や義理の親と同じお墓に入りたくないと言ってですね、死後離婚をする人もいるという、そんなニュースも聞くわけですけれども、創世記49章の29節、ヤコブは子供たちに命じているわけですね。49章29節、またヤコブは彼らに命じた。私は私の民に加えられようとしている。私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホラー穴に先祖たちと共に葬ってくれ。このようにヤコブは遺言しました。そこにはヤコブの母リベカと妻のレアも葬られていますけれども、この二人は、このヤコブの家族の悲しみの原因をそれぞれ作った女性たちとも言うことができるわけですね。しかしあえてヤコブはそこに、妻レアを葬って、自分もそこに葬られることを遺言しました。そこに家族の許しと和解の希望を見ていたというふうにも言えるのではないかと思います。神の民として約束の地を手に入れるためには許しと和解が必要であったということですね。 私たちも神の民として約束の地、天国、神の国を受け継ぐ前に許しと和解が求められているということですね。許しと和解がないまま、まあ、もちろんイエス・キリストを信じていればこの天国に入ることはできるわけですけれども、しかしそれは神様が望まれている本来の姿ではないということです。50章の16節17節をもう一度読んでみたいと思います。そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。これが父ヤコブの切なる願い。それは兄弟の和解ということですね。父親として子供たちが和合して生きる、和解して生きる、それは今日私たちの父なる神様の切なる願いでもあるわけですね。このヤコブの願いというのは父なる神様の願いでもあるということです。実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさい、ということではないでしょうか。父なる神様の切なる願い、それは私たち兄弟姉妹の和解です。天の父として神の子たちが和合して和解して生きること、それをヤコブ以上に願っておられるということですね。そしてヨセフには父ヤコブのその切なる思いがひしひしと伝わってきました。最愛の子のヨセフを失って一番悲しんだのは誰だったでしょうか。それは父ヤコブですね。深い絶望を味わったのは父ヤコブでした。しかしヤコブが子供たちの兄たちの告白を聞くと、兄たちを怒るどころか、兄たちのためにヨセフに取りなす言葉を遺言したということですね。これがこの言葉です。その深い父の思いを知り、そしてこの兄たちの真実な悔い改めの告白と許しを乞う姿にヨセフは涙を流すわけですね。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してくださいと、この時初めて兄たちはヨセフにこの告白、許しを乞うチャンスを得たわけですね。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。そして18節、彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。ご覧ください、私たちはあなたの奴隷です。かつてヨセフを奴隷に売った兄たちは、罪の悔い改めの証として今度は自分たちを奴隷としてヨセフに差し出そうとするわけですね。奴隷として売った兄たちが今度はヨセフの奴隷となると申し出たわけですね。和解に努めようとした父ヤコブの生前の姿、そして神から真実な悔い改めに導かれた兄たちのその姿をヨセフは見ることができたわけです。人が神様によって変えられることほどお素晴らしい御業はないわけですね。それゆえヨセフは兄たちに語りかけるわけです。19節、ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。報復というのは、裁きというのは、 神がなされることであるというのが聖書の主張ですよね。一箇所聖書を開いてみましょう。ロマ書の12章を開いてみましょう。新約の12章17節から読んでみましょう。318ページロマ書12章17節から読んでみましょう。ローマ12-17、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書いているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、渇いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。これが聖書の基準であるわけですけれども、今日の世界は報復の応酬、復讐の連鎖で満ち溢れているということができるのではないでしょうか。けれども自分が悪の応酬に巻き込まれることなく最善を尽くして相手に対応するときに、悪に対する報いを神様に任せる、委ねるということになるわけですね。相手が悔い改めないならば、神の裁きを自分自身に積み上げていくということになるわけですね。神の正しい裁きに委ねて、自分はその前にへり下るというのが、この聖書の教えであるわけです。創世記の50章の方に戻りますけれども、20節、ヨセフはこんなふうに言いました。50章の20節、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ヨセフはこのように神様の摂理を理解し、すべてにおいて神様が最善をなされることに固く信頼しています。それゆえ、神の代わりに神の代理として自分で復讐することをしないということですね。むしろ神様のご計画と最善を信じるゆえに、許しと和解による交わりを求めているということですね。創世記は人間が創造された神様によって創造されたわけですけれども、その人間は神様に背き、罪を犯して堕落をしていった歴史が記されています。罪と争いの歴史が創世記に記されているわけですね。けれどもその最終章において許しと和解が記されて、そして締めくくられているということを私たちは覚えたいと思います。罪人の私たちを愛して、一人子のイエス様を十字架につけてまでして私たちに許しを与えてくださった神様を私たちも信じたわけですね。そうであるならば、その恵みに預かった私たちは隣人を許して和解に生きる者として今それぞれがそれぞれの場でこの召されているということですよね。 聖霊に導かれて、まあ、自分の、内側の肉の力、自分の頑張りでは到底その使命を果たすことはできないわけですけれども、しかし聖霊に導かれてその使命に生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。創世記の最後の章を読みました。ヨセフと兄たちとの真実な和解がなされて、そしてこの時にある意味で神の民としての新たなスタートが始まったことを覚えることでございます。その後なおも神の民は多くの失敗、過ち、罪を犯していくことですけれども、それでも神様は神の民を憐れみ、そして新約の神の民としての教会に引き継がれていることを覚えます。私たちも多くの過ち、失敗を経験し、罪を犯し、争い、分裂、そのような中に落ちることがあることですけれども、どうぞヤコブが望んだように、父ヤコブが望み、そして私たちの天の父なる神様も望んでおられる許しと和解をお互いにしていくことができるように、私たちのうちに十字架の愛をお与えくださいますようにお願いいたします。そして互いに和合して平和のうちに生きていくことができるように、教会の交わりを祝してください。またそれぞれの場における家庭やさまざまな交わりの中においても、そのような素晴らしい交わりが実現していくことができるように、豊かに神様が祝福をお与えくださることをお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。